ヨーク寄り道トークルーム、サリーです。
アミです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、なんかアップデートとか近況報告みたいなものがありますか？
最近、やったことは、アップステートにキャンプに行ってきた。
あー、いいね、キャンプね、どうだった？
なんか、山の中やからさ、やっぱすごいキャッツキルっていうところやねんけど、多分有名なキャンプのところやねんけど、
行ったことない。
なんか車でかっ飛ばして2時間半ぐらいかな、
3時間とか、
ま
あ、
ニューヨークもね、上にすごい広いから、でもやっぱシティから離れたらめっちゃ涼しいし、すごいなんか夜もそんな別に寒くもないし、涼しくて、なんか静かで。
何に泊まったの？
テント。テントにみんな泊まって、10人ぐらいで行ったのかな。でもなんかもう森の中で、でみんなでバーベキューして、
あー、いいね。
そう、夜散歩して、まあ、星もめっちゃ綺麗やし。
あ、やっぱじゃあ綺麗なとこなんだ。
それでめっちゃ面白かったのが、なんかね、こう道を歩くねんけど、川沿いの道を歩くねんけど、それ木と木に挟まれてるから、なんかね、その夜歩いたら、ライト照らして歩いてんねんけど、その大通りに出たら、右側も左側も木やねんか、だから木が両側に生えてるから上をパッて見たら、こう空が見えるやん、木と木の間に空が見えんねんか、だからこう上を見ながら歩いたら、こう星の道みたいな感じになってんの。空が見える部分がめっちゃ星がいっぱいで、でも木と木があるから見えてる部分だけはめっちゃ星なの、空が見えるみたいな。
そこは普通に道路なの？
道路やね。でも電気を消したら、もう木と木の間に道みたいに、こう道の形にこう星がこう空が見えるみたいな。だからなんか懐中電灯とかなくても、こう空を見ていったら、こう道が曲がれば、こう木と木が曲がっていくから、
そんな明るいの？
明るい意味、言ってること。こう右側に曲がったら、こうこの
木、星も動くってこと？
そうそう、星の道がこうまた右に曲がってっていうか、上が道みたいにも見えるわけ。木が横に両側に生えてるから。だからこれ、あの上を見たら、懐中電灯なしで歩けるって言って、で全員で、まあ、その時5人ぐらいかな、5人ぐらいでこう上見ながら、あ、じゃあ次右やって言ってこう歩いてたんやんか。で懐中電灯消して歩けるわってなって、でそう、ほんでちょっと行ってこう、あの川の方に行こうってなって、でこう川に入る手前に駐車場があってやんか。で駐車場取り抜けて、そっからもうね、大きい高い木が生えてないから、もう空が一面になっちゃうから、もう空を見ながら歩かれへんくて、普通に懐中電灯照らして歩いててやんか。でまぁ、ちょっとこう星見たりゆっくりして、じゃあ戻ろっかってなって、で、また駐車場のところに戻ってんやんか。ほんじゃ、なんかこう帰ろうとしてる人たちがいて、か、車になんか物を取りに来たのか、なんか人が3人ぐらいいて、あ、はーいみたいな感じで、で、うちら林の中を通ってきてたから、草むらを通ってきてたから、懐中電灯照らしてて、お互いね、向こうもライトつけてて、はーいみたいな感じ で、うちらそこ、また大通りに出たから、次もう懐中電灯いらんわけよ、また歩くのも。空を見ながら歩けばいいからさ。で、うちらははーいっつって、バイっつって、パッてうちら大通りに出た瞬間、なんか全員懐中電灯つけてたのに、全員パッて電気消して、で、うちらの中ではさ、電気消して歩った方が気持ちいいってなってるから、電気消して、トコトコって大通りのその道を歩いてたの。ほんじゃ、なんかちょっと経ったら、なんかうちらめっちゃサーチライトみたいに照らされてて、多分さっきの駐車場の人たちに、
あいつら大丈夫かみたいな。
そうなんか謎のアジア人5人ぐらいが、いきなり道でなんか全員電気を消して
消えたみたいな。あ、なんか迷ってるんじゃないかとか、
そうなんかな、心配したのか、なんかすっげー照らしてきて、なんか何何何ってなって、うちらもなって、で、てかさ、絶対さ、うちらがさ、いきなり電気消して、
おかしいと思ったんじゃない？やっぱり
真っ暗やからさ、なんかいきなりあの人ら電気消して何してんのっていう。
電気消してなんか森の中入ってたぞみたいな。
そうそうそうそう。な
んか怪しいか。
みたいな。大丈夫か、みたいなのか。なんか怪しいって思ったのか。で、うちらなんかそれに気づいてマジで面白くて。なんかさ、おかしいよね。謎のアジア人たちがいきなりさ。
怖いよ、でも周りから見てたら。
そう、電気を消して消えたみたいな。ふんって消えたみたいなさ。あいつはどこ行ったみたいな感じに多分思われてて。
確かに、それは周りから見とったら怖いかな。え、何今の人らみたいな。
そうそう、なんか消えたみたいになって、多分ね、うちらが。 なんかそれよく考えたらおもろいね
って。へー、そう、面白そう。
でも楽しかったよ。
いいね、いいね。
夏
だな。
夏、夏。よかった、よかった。うんうん、
へ
ぇー。なんかある？
この間ね、近況報告というか、友達にね、一つ言われたことがあって、ポッドキャストがこのね、配信されたら、通知が出るようになんかできないのみたいなこと言われたの。なんかそしたら、あーってこう思い出してすぐ聞くのにみたいな感じで、だから忘れちゃうと聞くの。でも私たちがさ、それはできないんだよね、コントロールは。
そうやね。
多分その電話とかそのデバイスで通知をオンにしてたら、行きます通知が、その配信されましたよっていうね、私もだからね、今まで自分やってなかったんだけど、私もどうなるのかなと思ってやってみたら、自分が登録してるポッドキャストが配信されたら、通知が来るようになったから、こうなるんだなと思って、だからもしそういうのがいいなと思ってたら通知をオンにしてみてください。
ぜひぜひ。
そしたら、エピソードがアップされたら、されましたよっていくから。
そうやってそのさ、番組ごとに設定できるの？
でもね、私の分は、新しいエピソードが配信されましたみたいな感じだったかな。なんかどれがってなってない。
じゃあサブスクライブしてるやつは全部連絡来ると、
なんかどうなんだろうな。それもしかしたら私がそこに載せないって、なんかなんていうの、例えばさ、
表示しないみたいな、
ね、そうそう、メッセージとかでもさ、表示しないようにしてるからそうなってるのかちょっとわかんないけど、そんな感じ。
でもできそうやな、
今時、ね、
ここに、
ということです、
ぜひオンにしてください。
はい、ということで、
はい、
テーマに入りますね。
今
日は、ニューヨークでも少し前にプラスチックバッグが廃止された。で、日本でもね、この7月1日から
7月、最近やね、有料になった、
になったじゃん。ということで、私たちが考えるこうエコとか環境問題についてちょっと話してみようかなと思います。はい、まず、なんだ、去年さ、ニューヨークはあれがあったんだよね、気候サミットっていうのがあって、こう環境のことをいろいろ考える、こう世界会議みたいなのがあったんだよね、あれ多分1年ぐらい前じゃないかな、確か8月か9月とかだったと思う。あの子いるじゃん、女の子、グレタさん。あの子がヨットでやってきたっていうやつよ、
ね、はいはいはいはい、
すごいよね。でもね、ニューヨークへ、
すごいすごい。
この子ね、16歳ぐらいだったと思うけど、なんかいろんなことを言う人がいるじゃん。
そうやね、いろいろ。
もちろん立場がみんないろいろあるからさ、いろんな立場から見るといっぱい意見が違うのは当然だと思うけど、でもやっぱりね、何がすごいって、やっぱ16歳で堂々と発言ができて、
すごいよ。
自分の考えをちゃんと言葉にして相手に伝えて、しかもそれをね、行動に移してるってことが素晴らしい。素晴らしいから、これはね、なんか若い子がなんか言ってるなって思うかもしれないけど、やっぱりこれはね、大人もなんていう、耳を傾けるべきだなと思うんだよね。なんかあの時とちょっと似てるなと思ったんだけど、差別問題のさ、ブラックライブスマーラーの時に、なんか若い人に変えてくれみたいなことをね、すごい言ってるのが、声がすごい上がってたんだよね。なんかこう、問題は違うけれど、例えばこう、何年もずっとこの問題を抱えてきて、でも同じやり方でこの暴動とか抗議とかをしても何も変わらない、だから若い人に変えてくれっていうのをすごい訴えてた、みんなが。で、これをこう、なんていうの、若い人にはやっぱ新しい発想とか、自分たちにないことができる、こう、例えば新しいこともたくさん知ってるじゃん。なんかそういう発想とかパワーがあるし、なんかこういうのとなんか似てるなと思って、だからそういう若い人の声を聞くっていうのはなんかすごい大事だなと最近思いました。そう。まずでは、ニューヨークは3月1日から今年のね、ビニール袋が廃止になったけど、それまでもさ、でも大きいスーパーマーケット、ホールフーズとか、トレーダージョーズとかは紙袋だったよね、もうすでにね、
そうね、
あれね、結構もう12年ぐらい前から始まってるんだって。
あ、そうなんや、
だから結構前からそういうね、のはあったんだなと思って。で、マイバッグを持ってった人には、その当時ね、多分これはホールフーズだったと思うけど、10セント割引みたいなのがあったんだって。多分今ないと思うけど、 って言ってた。
なんかでも LA にいた時は袋を金払ってた気がする。
あ、本当？
うん、だからニューヨークの方が遅いと思うな。まあ LA の方がそういうの早いやんか、エコーとかさ。多分トレジョとかも LA っていうかカリフォルニア系やんね。
まあニューヨークね、こんだけやっぱり人が多いからさ、なかなかまあ難しいのかもしれないけど、いろいろね、買えるのが。
確かに。あとなんかストローとかも結構 LA とか早かったし。
あ、そうだね、紙のね。あのストロー持ってる？なんか。自分のやつ、マイストロー。
あ、持ってない。この間さ、買おうとしてたやん。あ、
そうだ、
そう、
だね、
買ったのに、うん、なんかその人が入れ忘れた。
そんなことある
って感じ。そうそう、電話してちょっと入ってなかったから返金しといてっ
つって。ああ、そうだよね。
そう。
そう、私も持ってないけど、なんか買おうかなとはなんか思ってる。
うん、うん、うん、確かに。でもなんかあれは持ってるよ、あの、なんかシリコンのラップみたいな、
うん、はいはいはい、何回も
使えるやつ、ね、そうそうそうそうそう、なんかフルーツとかパカッてこうできたりとか、私はあのカンカンのやつとか開けてまだ使う、
はいはいはいはい、
まあ、練乳使ってるけど、練乳に蓋するのになんか洗えるサランラップみたいなさ、
はいはいはいはい、使い勝手どう、あれ、
あ、全然めっちゃいいと思う。
あ、そうなんだ。
うんうんうんうん、あとなんかあのプラスチックの入れ物じゃなく、うん、タッパーとかじゃなくて、うんうん、なんかこう自分で洗える、うん、洗って、うん、ずっと再利用できるタッパー、シリコンのタッパーみたいな、
うん、
袋、ビニール袋みたいな、袋みたいな感じの。
あ、わかった、あの、ジップロックの。
あ、そうそうそうそう、ジップロックや。ジップロックみたいな。そうそうそうそうそう。
なんか見たことあるな、アマゾンかどっかで。
うん、あれめっちゃいい。
あ、ほんと、うん、へー、うん、そうかそうか。
そう、軽いし、洗うのも簡単やし、なんか結構シリコンやからしっかりしてるから、ジップロックとかペニャペニャやから、なんか粒、フルーツとか入れたらね、ちょっと、ペニャってなるけど。
なるほどね、うんうん、そういうのでは、そうか、使い勝手は結構いいんだね。
うん、うん、まあなんかやっぱ、まあ、ジップロックの方が、まあ、ちょっと出かけ、うん、出先で捨てれるとかあるけど、まあ、ね、まあ、
簡単でね、まあ、楽だからね。
そうそうそう、
なるほどね、
うん、
うんうんうん、
まあ、もちろんマイバッグは持ってるし、
うん、マイバッグ ね、
みんな持ってるもんね、
うん、みんな最近ね、ほんとみんな持ってるよね、可愛、うんうん、いのとかいろいろあるしね、
うん、
うん、
やし、まあ、日本にいる時はペットボトルめっちゃ使ってたけど、
うん、
むしろ水筒とか持ってなかったかも。でもまあ、こっちではめっちゃマイ水筒でも大体持ち歩くし。
うんうんうんうん、私も買った、ね、あの、スタバのタンブラー、日本限定のやつ、あれ欲しかったんだ、
はいはい。
なんかこっちにいるとね、なんかそういうのが、なんかザ・日本みたいなのが、なんか可愛いとか思ってしまって。
そうですね、逆にね。
うん、でみんなにそれ何どこのみたいな聞かれるからさ、うん、ジャパンだよみたいなさ。
あ、そうね、こっちの人からしたらクールみたいなね。
そうそうそう、うん、でニューヨークもさあるじゃん、ニューヨーク限定の、
うん、
ああいうのね結構人気だよね。
そうね、
うん、
土産に買ったことある。
うんうんうん、うんうん、
でもなんか、
うん、
日本より結構罪悪感あるかも、プラスチックとか。
うんうんうん、
こっちの方がやっぱなんか、うん、そういうの意識してる人がいっぱいいるから、
うん、確かにね、うん、あの、例えばさ、スーパーとか行っても、うん、野菜とか一切さビニールに入ってないじゃん。
う
ん、
そうそうそう、
あれはすごいなんか大きな違いだなと思うよね。うん、
あとお菓子ね、お菓子もさ、このじゃあ10個ぐらいさスナックが入ってる中の全部のお菓子1個1個に、
うん、
クッキー1個1個袋に包まれてるみたいなさ。
うん、 そうね、う
ん、
それあるね、うん、なんかこう最初はね、なんかそのお菓子とかだとさちょっと慣れなかったけど、
うんうん、
今はなんかこっちの方が全然いいと思う、
うんうん、全然、ね、それでいいよって思う、うん、でもたまにびっくりするのがやっぱりさ、まだなんか箱とかでさ、
うん、
なんかこう砂糖とか塩とか粉物買ったらさ、うん、もう箱開けた瞬間ドン
って、うん、そうそうそう、あのホットケーキミックスとか
そうそうそうそう、
もう箱粉が直接入ってるから、ね、るから
なんか日本やったら一回さ、うん、ビニールじゃないわ、プラスチックバッグに入って、うん、ピリピリって開けて、
う
ん、
そうだね、
やけど粉が直に箱に入ってるから、
うん、そうそうそうそう、
これさ箱根土地にバーンってなったらもうダーン
そうそう
終わりみたいな、
ね、あと保存するのがだってあれさ箱に穴開けるじゃんか、
そうそうそうそう、
だからこれどうしたらいいの、
そうなるなる
1回で使われんし、
そうそうなるなる
だからそれをまた私はジップロックに入れて箱を入れてなんか閉まってるからさ、
ね、
どうなんだろうなと思いながら、
うんうんうんうん、
そうそう、なんかね、
うん、
あのスーパーマーケットのことを調べてみてたらね、
うん、
あれなんだってトレジョはね結構前からね、例えばさスーパーでもたくさん廃棄するものあるじゃん、賞味期限が切れたとか、うんうんうん、悪くなったり、ね、するものとか、
うん、
ああいうものをねなんか直前にトレジョのある地元の 学校とか病院とか、例えばなんかこう、イベントごとリクエストがあったり、イベントごととかに寄付してるんだって。
すごいね。
すごいよね。で、まあその日に食べてくださいみたいな感じで。でもね、これがびっくりしたのがね、1年で400億円以上だって。
すごい。
すごくない？だからね、そんだけ捨てるものがすごい多いっていうことだなと思ったんだけど。
なるほどね、
うん。だからそれを、まあでもね、もらった方は嬉しいじゃん。
うん。確かに。
ね。
でもなんかさ、日本ってめっちゃ廃棄すごいって言うやんか。これで私調べてんけど、食料ね、だいたいまあ輸入が多いやんか。年間5500万トン輸入してて、そのうち1800トン捨ててる。やばくない？
だってお金もかかってる。
そうやで。だって作ってる人もいるし、そもそもまあ作るのにすごいさ、科学的に作るわけや、石油も使うし、水も使うし、それをすごい量捨てて、廃棄世界ナンバーワンじゃないかな。アメリカは消費、多分食べ物の消費が世界一。
使ってるってこと？
うん、食べてる。
あ、はいはいはいはい、
消費してるのは世界一やけど、廃棄は日本より少ない。
お、
食べてるけどね、みんな。
うん、私それ思うのはね、一つはあれも悪くない、なんかあの、例えばさ、レストランとか行っても全部持ち帰れるじゃん。
そう、
ドギーバッグとかに入れて、
そう、トゥーゴーしたいって言ったらね。
そうそう、この余って、まあ、アメリカの食事ですっごいボリュームがあるからさ、一人とかでもみんなでも全然残るわけね。それを全部どんな高級レストランでも持って帰れるっていう。だからそれはすごいいいなと思うんだよね。
そうそうそう。まあ、日本で言ったらこうタッパーに入れて、ね、全然こう持って帰るからって言ったらさ、ね、あの人なんか貧乏っていうかさ、なんかみすぼらしじゃないけどさ、そういう風に見られるけど、これちょっともう当たり前。
そう、当たり前。
だから、まあ、多分なんか日本も昔やってたんでしょう、でもそういう風に。
日本はなんかいる、
なんかちょっと衛生的に危ないみたいな、ね。そ
うそう、食中毒とか、ああいうのを。ダメみたいな感じだけど、食中毒なんか自分で気をつけてって感じだと思うけど、
いや、ほんまに持って帰った時点でもう、その自己責任っていうさ、そんな大人になってそんなことできひんのって思うよね、逆に。食べ物捨てる方が悪くないと思っちゃうけど、
ね、それをなんか決めないといけないんだなとかさ、思うよね。
そう、だから、消費はアメリカが1位やけど、廃棄してるのは、日本が1位なの。
悲しいな、それは。
悲しい。だって、ハンバーガー1個作るのにな、なんかこれさ、ネットフリックスで見てんけど、なんてやつだったかな、題名忘れちゃったけど、ハンバーガーを1個作るのに、水が多分浴槽15杯ぐらい。2000リットル、3000リットルとかの水使ってるの、ハンバーガー1個に。
ほんと？
そう。だから、なんか、じゃあまあさ、小麦作るのにも水いるやんか。で、お肉っていうか、牛とか育てるのにもすごい量の穀物と水がいって、で、トータル1個作るのに、お水がすごい量かかってて、みたいな。
そうなん
だ。でもさ、まあまあ、消費してたらまだいいけど、捨てるのは絶対なしやんな。
そうだよね。
捨てるのはあかんよ。
あの、なんか、ちょっと前に見たのが、回転寿司ってさ、やっぱりずっと回ってて、
あ、確かにそうか。
時間が来たら、何時間経ったら捨てないといけないってあるじゃん。
ね、確かに。
あれをね、なんかね、誰かが提案してて、こう時間が経って、どのぐらい時間が経ったかによって値段を下げていくっていう、あれだったらどうかみたいな。それはいいんじゃないって、ね、
いいと思う。なんかちょっと、まあ、半額やったら食べようかなみたいな、ね。
そうそうそう。どっちもね、あれじゃん、いいじゃん。
そうそうそう。
そういうのはすごいいいなと思ったのとね、ちょっと前にね、アイスクリームのね、賞味期限を決めましたっていうのができてて、賞味期限確か昔なかったはずなんだよね、アイスクリームって。でもその賞味期限を決めたことによって、期限が来たら廃棄しないといけないわけじゃん。それはなんかね、すごい私、アイスクリーム好きとしてはね、なんかちょっと悲しいなと思った。
もうなんかさ、先進国というかもう特に日本はさ、もうめっちゃ物に溢れてるやんか、食べ物とかもさ、なんかもうじゃあそれに慣れすぎてるから、結構捨てることにも慣れすぎてるっていうかさ、まあ贅沢な話やけど、なんか、まあ、ほんでまたさ、せっかくそんだけいろいろかけて作ったものを捨てて、またゴミになってゴミを処理しないといけない。
そうね。
ことがあるわけやんか、もうなんか全然なんか申し訳ないぐらいさ、世界に申し訳ないぐらい日本はマジでやばい、
そうね、
と思う量のゴミ、 プラスチックもめっちゃ多いしさ。
そう、あのプラスチックは確かにね、うん、ちょっと多いなと思うね。
うん
うんう
んうん、まあ多分日本の独特のさ、そのさ、
綺麗好きがなんかこう、
そう、野菜とか全部包んであるとかいうのもさ、うん、もうなんか昔からのこう風呂敷包む感じのさ、うん、もう、うん、とりあえずこう、うん、丁寧に丁寧に包んで包んでっていうさ、うん、日本の文化がさ、うん、ちょっと悪い方に行っちゃってるよね。そうだね。
なんかね、そうそう、こっちとかもうファーマーズマーケットなんかその辺にバサーみたいな感じじゃん、なんか。ねえ、でもそれで、ね、まあ別に帰って野菜とかなんて洗えばいいしって思うけどね。
そうそうそう、もうプラスチックなんてゴミ増えるだけやからさ、うんうんうんうん、いらんし。なんかさ、ブルックリンにさ、うん、パッケージフリーショップっていうリユース、うん、リサイクルできる日用品だけを売ってるお店があるらしくて、うん、私行ったことないねんけど、うん、最近チェルシーマーケットにもできたらしいねんけど、うん、その CEO の女の人は、うん、なんかリサイクルできない、うん、もう地球に帰らないゴミを1年に1瓶しか出してないっていう生活を何年もしてて、うん、そこの人の1年のゴミこんだけだけなの。やばくない？
すごい
すごいよね。こんだけしかゴミないの。
これどのぐらいって説明したらいいかな。なんかでも
なんか普通の瓶、
うん、ジャーみたいな、
ね、あ、そうそうそう、うん、メイソンジャーぐらいのデカさのゴミ、うんうんが1年、その人。まあ、他にもあるけど、他のゴミはちゃんとリサイクルになるゴミたちで、もうできないやつはこんだけしかないっていう人とかもいて、
すごい、
すごいって思うよね。
素晴らしいね。
素晴らしいと思う。なんかそこまでできひんけど、うん、もうちょっとなんかゴミとかは減らしたいなって思うね。
うんうんうんうん、そうね、なるべくね。
うんうんうん、うん。
まあ、リサイクルできるものはしたりね。
そうそうそうそう。うん、なんかさ、ドイツにちょっと行った時もさ、うん、ドイツはまずスーパーで買うペットボトルとか瓶とか買うやんか、うん、じゃあもうそのピッてレジ通した時に、うん、そのデポジットもついてるの、うんうんうんうん、何十円のデポジットがついてて
飲み物に
そう、うん、ペットボトル1本に、うんまあ、20〜30円とか、
うんうんうんうん、
もうペットボトルリサイクル代が入ってて、うん、もうそれを払って、
うん、
でまたそれ飲んでもう使い終わったら、うん、そのスーパーどこでもいいらしいんだけど、うん、どっかに入れたらお金が返ってくるっていうことを結構元子でもやってて、
へえ、それってさ、昔日本もなんかあれじゃない、
うん、
瓶とか飲み物の瓶、
う
ん、なんか、
うんうんうん、ラムネの瓶とかね、
そうそう、コーラの瓶とかさ、うん、なんかその買ったお店に持ってったら、うんうんうん、なんかいくらか返ってくるみたいな、
そんな感じ、そんな感じ、そう、
へえ、
それのペットボトルもやってて、もちろん瓶もやってるし、
うんうんうん、
そうそう、
いやペットボトルすごいよね、だって
すごい、
プラスチックバッグもまあすごいかもしれないけど、
うん、
ペットボトルなくしたら多分すごいよね、
うんうん、だってさ、リサイクルすればいいやんって言ったとしてもさ、うん、リサイクルするのにもまたエナジー使ってるから、
ね、うんうん、まあそうだよね、
そうそうそう、元のさあ、元を減らさないとさ、
うんうんうん、ね、そうだよね、うん、ペットボトル買うことあるけどね、確かにね、
うん、たまにあるね、
うん、でもなるべくなんか最近はそのもうタンブラーとか、うん、ああいうのに入れてどっか行こうかなって思ってる、うん、一応ね、
うんうん
うんうん、まあそれぐらいしかなんかこう、うん、なかなか自分から進んでできることってたくさんないからさ、
でもあとさ、うん、なんか思ったのがこっちの人ってさ、そういうのを、うん、なんかやってる企業とかをちゃんと見てたりとかするやんか、
うんうん、
なんか、
うんうんうん、
そういう活動をさ、エコな活動をちゃんと、うん、さ、やっぱでっかい企業ってさ、やっぱ使うものもでっかいわけやんか、
うんう
ん、だからちゃんとそういう社会に貢献することをしてるのかとか、うん、そういう自分のそういうなんか企業的な努力もちろんするけど、他にじゃあできるエコなこととか環境のことを考えた仕事とか活動をちゃんとしてる企業なのかっていうことをすごいさ見てたりとか、欧米の人とか特にヨーロピアンとかもそうやし、みんななんかすごいこの会社はなんかこういうとこができてないとかさ、この会社はこういう活動してるとかを、なんか日本でとかではあんまそういうの聞いたことなかったけど、
そうだね、確かにね、
そうそう、こっちに来てからちょっとなんかそういうの見たりとかするの、
まあね、だって個人でやるよりもやっぱ会社自体でやった方が大きいしね、あとやっぱりそのいろんな人に伝わるじゃん、
うんうん
うん、それはいいと思うよね、やっぱ会社でやるっていうのはすごいね、
だからなんか私は、うんまあ、それぞれみんな選ぶわけやん、この、うん、私はじゃあこの企業のものは買わないとか、うんうんうんうん、この企業のものを買いたいとかさ、うんうんうん、やっぱちゃんと社会にね貢献できしてるところの商品もやっぱこっちも買いたいって思うし、
うんうんうんうん、そうだよね、あ、なんかそうやってやってるんだって思ってね、
そうそうそう、そういうのをちゃんとみんな結構自分で見てる人が多いかな、
へー、
イメージ、
そうか、なんかね、まあ、それと同じ、この間ね、
うん、
あの なんかたまたまなんかのあれで見たのかな、テレビだったか忘れたけど、
うん、
あのフランスのねリヨンで、
うん、
魚の皮、あのねサーモンの皮、
サーモンスキン、
うん、お寿司屋さんとかでまあいらないじゃん、
うん、
魚の皮って、それを回収して、
うん、
皮に変える、皮ってあのレザー製品、あのだからクロコダイルみたいになるんだって。それがねすごいいいなと思ったんだけど、結構ねいろんなブランドがそういうのを使ってるんだって。
で
その実際そのあれを見たけど全然言われなかったね、本当に気がつかない、
サーモン好き
って、うん、サーモンなんて全然気がつかないの。多分なんか知らないとこでね使ってるかもしれないと思うけど、やっぱりでもそれすごい結構いろいろ時間がかかるみたいで、そんなたくさんはね多分いっぺ
ん
できないみたいで、
うん、
で魚の皮がねこれね、1年間で4トンから5トン変わるんだって。でもこれに月にね2000枚しか作れないらしい。でかかるの、あの作るのに2週間かかるんだって。だからこのフィッシュレザー、結構あのフランスとか、まあ、その辺では、
うん、
結構ねあの伝統的に伝わる技術らしい、
う
ん、であの逆に魚の鱗ってちょっとこう独特のさ色合いが出るじゃん、
うんうんうん、
それがなんか逆にいいみたいな
風に
言われてるんだって。だからそのオーナーの人とかはやっぱりこの賢く資源を使わないといけないって言って、
うんうん、
それによってまあ捨てるものも減る、
うん、
で例えばその動物とかを新しくね、うんうん、捕まえなくてもいいわけじゃん、殺されしなくてもいいからさ、
ね、
とにかく再利用できるものを使おうみたいな感じで。でもなんかそんなフィッシュスキン使うなんてなんか全然思ってなかったと思ったからさ、すごい面白いなと思って見てた。でその人が言ってたのはね、まあそこもそんな多分小さい町の工場みたいな感じだったけど、
うん、
いろんな大企業のあれを待っててはダメなんだみたいな、
うんうん、
だから私たちがなんか小さな世界からでもやっていって伝えないとみたいなことを言ってた、
うんうん、
だから私たちの世代が先頭を切るべきだ、少しの勇気とアイデア、そして少しのエネルギーがあれば、
うん、
あのこれはできることなんだみたいなことを言ってたからさ、おおすごいなと思って、
うんうん、
でそうやって思ったらさ、日本はお魚すごい食べるじゃん、
確かに
ね、
うん、
フランスのお寿司屋さんでそんだけできるわけだからさ4トンから5トン日本はもっと多分できるからなんか ね、そういうのやってみたら面白そうだなと思ったけど、
うんうん、
まあ、それは簡単じゃないんだろうけどね、やってみたらって言っても、まあね、
でもなんか日本でももう今さ、
うん、
オーガニックとかさ、
うんうんうんうん、
ちょっと、
うんうんうん、
まあ流行りっていうかさ、
うん、
ちょっと意識高い系って思われるかもしれへんけど、うん、そういうのもなんか流行ったりしてるんじゃない、
うん、
だからコスメキッチンとかさ、
うん、はいはいはい、
好きな人多いしさ、
ね、
ね、そういうのでカラーでもいいからなんかこう意識が、
う
ん、
ね、
ね、高まればいいと思うね、
う
んうん、
そういうのはね、
うんうん、
いい方でね、
そう多分あそこコスメキッチンだと全部オーガニックとかの製品、
ね、全てじゃないでもそういうのが多いと思う、
基本そういう、うん、でもなんかオーガニックやからさ、
うん、
まあ品物がいいかって言われたらさ、まあ、全部が全部そうじゃないけど、うんうん、まあ、作る工程とかがさ、
うん、
やっぱりちゃんと農薬とか使ってなかったりとかさ、
うん、
オーガニックコットンとかやったら例えば、だから多分まあ環境に優しかったりとか、
うん、
でもやっぱこう農薬とか使わんかったら、
うん、
育てたりね、
うん、
使いこなすのが難しかったりするから多分お金かかるから普通のね、
うん、
大量生産のものとかよりは高いけど、
うん、
なんかその環境にはいいし、
うん、そうだね、
うん、
私もオーガニックのものはすごい使う、何でも化粧品だけに限らず
ね、うんうんうん、
今回でもさこのコロナで、
うん、
なんかすごいいろんなとこの海とかさ、
うん、
なんかこう自然がすごい綺麗になったって言われてるよね、
うん、
海とかは特にすごい全然違うって、やっぱりそんだけ人がさ動いてるのが害になってたんだなって思うよね、
なんか宇宙からの、
うん、
なんか地球のやつ見た、めっちゃ綺麗になったもん
ね、だってたった何ヶ月じゃん、
そうやで、
今までこの何年もかけてさ私たち努力してきたけど、こんな一瞬動かなかっただけで、
うん、
こんなに変わるなんで、うん、なんかやればすごい変わるかもしれないと思うよ ね、あれ見たら、
うん、
私なんかね、
うん、
日本でねこの間、うん、去年か書いた時に、
うん、
さゆちゃんっていう友達がね、
うん、
あのソネングラスっていうねライトをくれたの、
うん、
これねすごいいいよ、あのねライトなんだけど、
うん、
充電して使えるのね、
うん、
でもその充電が太陽で充電できるからさ、
ーソーラーなのね、
そうそうそうそう、まあ、あのもちろん電気でもできるんだけど充電は、
うんうん、
それがねすごい役に立ってて、もう寝る前はいつもそれをつけてて、うん、こうなんか瓶みたいになっててさ、中になんかこう自分の好きなものとか入れて、
うん、
なんかこう デコレーションもできるし、可愛いし、なんかエコだし、いいなと思って、すごい気に入ってね、使ってる、
なんかキャンプの時もそういうあったわ、なんか持ってた、みんな。
あ、ほ
んと？なんか一応ソーラーで、で、ライトになんねんけど、まあ USB でも充電できんねんけど、基本ソーラー、まあ天気悪かったりしたらさ、電気つかへんくなっちゃうから、まあなんかそういうの、でもめっちゃすっごい明るいし、
結構明るいんだよね。
結構長持ちやし、すごいい
い。長持ちするし、そう、あれすごいいいなと思った。ソネングラスです。
どっかのあれなの？
わかんない。
ソネンって何なの？
わかんない。
そうなんや。
なんで？だから私もこれなんていう名前だったからと思って、この間電話して聞いて、なんだったっけあれみたいな。そうだ、ソネングラスって言ってて、なんかそれで調べたら出てくるよって言ってた。
あとさ、なんかあの思ってたのが、アメリカとかヨーロッパとかやったら、そのオーガニックとかの、あの審査っていうかさ、がめっちゃ厳しいけど、日本とかめっちゃ緩い
そうだよ
っていう、多分知ってる人も多分少ないかもしれへんねんけど、なんかさ、このじゃあオーガニック認定みたいな日本でついてたとしてもさ、日本の基準やったらさ、なんか全部がオーガニックじゃなくても、どれか一個がオーガニックの成分やったら、もうそれがペチッペタってできるっていう、なんか今までさ、それ気づいてなかったからさ、あ、オーガニックじゃんって思ったけど、全然違うやんって思うし。そうだよ、
日本はね、すごいそこが。
マジで、なんかそれ、何それって思うよね、その審査。
そう。なんかね、結構私、ずっと長いこと結構オーガニック生活をしてるからね、そういうの、日本はね、それをすり抜けるね、法律がものすごい多いわけ。添加物をいかに、例えばビタミン C でかけるとか、いろんなね、ケアがあるわけ。だからみんなそれを知らなかったら、あ、なんかこれ体に良さそうみたいな感じで買うけど、あとね、例えば商品名をオーガニックなんとかとかもできるわけよ。ただ何一つオーガニックのものが入ってなくても
、怖いよね。
だからそれはね、本当自分でちゃんとあの内容成分を見て、この例えばこの入ってるものが何にどういう体に影響があるのかっていうのを全部調べて見てみた方がいいと思う。
だってもう 1% しかオーガニックなくてもオーガニックなんでしょ、
そう。
そんなの、こんなアメリカとかヨーロッパの基準じゃもう絶対に通、オーガニックマークつけられへんよね。
そう。
めちゃめちゃ厳しいから。
そう。だからアメリカはね、オーガニックライフすごいしやすいかもね。
お水もね、
たくさんあるしね。
商品もいっぱいあるしね。
で、日本で買うとちょっと高いんだよね、やっぱりね。
そう。やっぱりさ、こっちとか、欧米屋とか買ってる人が多いから、やっぱ値段もそんな、ちょっと落ち着くしね、日本とかよりね。
そう
やっぱもうファッション感覚に近いやん、日本やったらどうしてもさ、
なんかオーガニックってちょっとなんかいいことしてるみたいな、
意識高い人みたいな、おしゃれじゃないけど、
そうでもね、ちゃんと本当に、まあ何でもそうだけど、ちゃんと自分でちゃんと理解をして調べるっていうことはもう絶対大事だから、変なものね食べてるかもしれないから、
そう、自分でちゃんと調べないとダメ。
そう
やし、なんかそんなさ、なんかエコじゃないっていうかさ、まあ、こんな森とかさ、海とか壊してることに自分が加担してることになるわけやんか。できればなんかちょっと気持ちよくね、生活したいやん。自分がちゃんとしっかり選んで、そういうものを使って、生活もしたいし。なんか、なんかぼーっとさ、日本やったらさ、生きていけるからさ、なんか、やっぱそういうままやったらこう、ちょっと置いていかれるっていうかさ、世界的に見ればさ。
そう、まあ、じゃあ自分がね、どれぐらいできてるかって、まあ、そんな全然できてないかもしれないし、自分の知らないところでそういうものをいっぱい使ってると思うんだけど、自分でもね。でもやっぱりそれをちょっとこう意識をすることだけでも多分ちょっと違ってくると思うんだよね。その考えること、これがどういうふうにね影響があるのかなっていうことを考えるだけでもちょっと違うと思うから、なんかこう、まあ私もね、まだまだもっとやらないといけないことはいっぱいあるけど、
もちろんそうです。
そう、なんかそれをみんながやっていけば、ちょっとずつ変わるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、そんな感じでね、
な
んか全然さ、私もそんなすごい詳しいわけじゃないし、全部できてるわけじゃないから、なんかいろいろ教えてほしいよね、こういうのがあるよっていうのとかやったら、ぜひぜひメールしてください。
はい、
宛先は ny.yorimichi@gmail.com までお願いします。
はい、あと私のインスタグラムが、sally.pii sally.pii です。ニューヨークのちょっと生活を載せてますから、よかったら見てみてください。あとワンダフルデイズというブログもやってますということで、
はい、
はい、また次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day! バイバイ。
バイバーイ。